ヒロシエリ24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではその事件をたくさん紹介していきたいと思います。今回紹介する事件は、
犯人は何のために火をつけたのか、柴又女子大生放火殺人事件
です。この事件はですね、日本の三大コールドケースと呼ばれている、三大、いわゆる未解決事件ですね、世田谷一家殺人事件、そして八王子スーパー南平事件、そして今回この柴又女子大生放火殺人事件が日本の三大コールドケースと言われていて、でこの事件はですね、事件が起きてしまったのが1996年、ちょうど私が生まれた年ですね。だからもう25年目かな、今年で、の9月9日に起きてしまった事件なんですけれども、25年経った今でもこちら時効にはならず、捜査特別報奨金制度ってありまして、事件の解決に有力な情報をこう提供した方にですね、報奨金を渡すっていう制度、よくあるじゃないですか、駅とかに貼ってありますよね。この事件の情報を知りませんか、報奨金300万円みたいなね、書いてある、あれが捜査特別報奨金制度って言うんですけど、この制度の対象になっている事件はですね、時効にはならないんですね。なんでこの事件も未だに未解決のまま、警察は捜査を進めているという状況でございます。簡単にこの事件の概要を説明させていただきますね。はい、この事件が起きたのは1996年の9月9日、こちら葛飾区亀有公園前派出所の、ちょっと俳優としてあるまじき滑舌ですけれども、両津勘吉のいるところですよね、葛飾区柴又。そんなオープニングテーマがあったと思うんですけど、その葛飾区柴又で発生した放火殺人事件ですね。起きたのはですね、1996年9月9日午後4時半ごろ、16時半ごろですね、東京都葛飾区柴又3丁目のお家、民家から火災が発生して、で近所の隣のお家の人からかな、通報が入るわけです。で、隣のお家が燃えてますって言って、今すぐ来てくださいって言って消防隊が駆けつけて、で約2時間後に消し止められました。で焼け跡結構激しくてですね、燃えたのも床が燃えて抜け落ちちゃうぐらい結構激しく、中は全焼しちゃったみたいなんですけど、なんとその焼け跡からですね、上智大学に通う4年生の女子大生、当時ですね21歳の女の子の遺体が発見されるわけです。でなんとこの被害者の女子大生はですね、この2日後にアメリカに留学する予定で、もう荷造りも完璧だし、留学に向けてね準備をしていたそうなんです。でその消防の隊員の人は逃げ遅れた人がいるっていうことで、この女子大生を運び出して、ですぐに救命処置をしようと思ったんだって。心臓マッサージして心肺蘇生しなくちゃって思って、心肺蘇生のこの心臓マッサージをこうしようと胸にこう手を置いて力をかけた瞬間に、首とかその胸の刺し傷からすごい血が溢れてきて、あれ？ってなって、これ逃げ遅れたんじゃなくて殺人事件だってなって、でこの時のこの女子大生の格好がですね、口と両手を粘着テープで固定されてて、で両足をパンティーストッキング、パンストで縛られてて、で首をすごい鋭利な刃物で何回も刺されてたんですって。でもうすぐ警察が動いて、殺人事件ですねってなって、殺人事件として捜査を進めていったところ、その現場の状況とか、その女子大生の交友関係とかから、これは顔見知りの犯行なんじゃないかって、これちょっと後で顔見知りの犯行なんじゃないかって言われる、証拠 っていうかね、その物的証拠もあるんですけど、それはちょっと後ほど紹介させてもらいますね。で、事件から、10年経った2006年の9月、ちょうど10年後ですね、に、なんでこれ10年も経ってからなんだろうと思うんですけど、この両足のこのパンストの結び方が唐揚げ結びっていう特殊な結び方だったんですって。でこれはなんか造園業とか、あとなんだっけな、漁師さんとか、そうかな、あと和服とか舞台衣装の着方の結び方みたいな、ちょっと特殊な方法だったとっていうことと、あと現場に遺留品としてマッチ箱が置かれていくんですけど、このマッチ箱からその家族以外の DNA が発見されたと。それでこの遺体がですね、見つかった時の状況も後でちょっと詳しく説明するんですけど、遺体にですねお布団がかけられてたんだって。でこの布団に血液がついてて、でそれはこの被害者の血液じゃなくだけじゃなく犯人の血液もついてて、でこのマッチ箱の DNA と布団についてた犯人の血液の DNA 型が一致したんですって。でもこれは誰の DNA かというのは分かってないわけです。ってことは前科のない人物ってことですよね、そのデータベースに登録されてないから。それで、事件前後の状況なんですけど、この日9月9日は朝からずっと雨が降ってて、でもうなんか雨降ったりやんだりして、でも昼頃からすごい強くなってきて、で3時過ぎぐらいからもうめちゃくちゃ雨降ってたんって、もうザバザバで、この時この被害女性の家族構成としてはお父さん、そしてお母さん、そしてお姉ちゃんと被害女性なんですけど、お父さんは出張で東京にいなくて、でお姉ちゃんもこの日はお仕事で家を離れていて、そして家にはこのお母さんと被害者の2人きりだったんです。でもお母さんはそのパート、夕方ぐらいからパートに行く予定で、でちょうど家を出るのがね3時50分とかだったんだそうですけど、被害者の方がですねちょうどその頃自分のお部屋から下に降りてきて、でお母さんに、こんなに雨降ってんのに自転車で出かけんのって話してかけたんだって。でそうだね、歩いててもねびちゃびちゃになるしねみたいなこと言ったんじゃない。ちょっとすごい今のは適当に私が想像で補ってしまった会話だけど、この被害者女性がこんなに雨降っていても自転車で出かけるのって話しかけて、これが最後の会話になったそうです。でこの3時50分にお母さんが仕事のために家を出ました。でこの時ですね玄関に鍵かけなかったんだって。本当に皆さん玄関を施錠してください、よろしくお願いします。そしてその後4時15分頃、この25分後ですね、近所を通行した通行人によると、この時まだ火は出てなかったんだって。でもこの時にこの4時前後に家を眺めている男の人を見たとか、傘を差してこの被害女性のお家を眺めているサラリーマン風の男性を見たとか、なんかそういう情報が、目撃情報がねあったりするんですけど、だいたい4時35分頃に出火します。そしてその4分後隣の家が119番通報して、ですぐに消防隊が来て、で6時頃にようやく火が消し止められるが、内部が全焼していたと。そしてその時消防隊員が2階で被害者を発見するが、直ちに病院に搬送し死亡が確認されます。この時の室内、そして被害者の様子ですね、2階で発見されるわけですけれども、2階この見つかった部屋はですね両親の寝室なわけです。でこの寝室のお父さんの布団、父親の布団に横向きに寝かされていて、でその上から夏用の掛け布団を頭からかぶせられていたと。でねこれがちょっと謎なんだけどね、布団のね左右の端っこがね体の下に挟み込まれてたのって。だから結構手をかけて、手が込んだこの布団のかけ方をしてるわけですね。そして被害者は首を 右側、首の右側集中して6箇所刺されて、で死因は出血多量で亡くなっていたそうです。そして先ほど言いましたね、口と両腕に粘着テープが貼られていたと。そしてもうなんかね、かなりこう抵抗した跡があって、刃物を持ってる人とこう取っ組み合いっていうか、抵抗した形跡のなんか刃物の傷みたいなのがあるんですけど、それがもう手にすごい数箇所結構あったらしいんです。でもその怪我の上から粘着テープを貼られてたから、殺害後に両手を縛られたと。それで、そのさっき言ってたですね、唐揚げ結び、ストッキングの唐揚げ結び、あ、そう、造園業とか、足場の組み立てとか、あと腰回収、一回バッテンにするっていうか、こう紐をあれですね、こう左右から持ってきて重ねた時に上下に引っ張って絡ませるっていう結び方なのかな、で結ばれてたと。だからちょっと特殊な結び方だったようですね。で、気管にすすみたいな、その火事が起きた時のその気管の焼けただれとかすすとかがついてなかったことから、殺害後に放火されたと。でこの放火された場所なんですけど、もしこの遺体に何かしらの証拠があって証拠を隠滅したかったとか、この誰を殺したかわからないようにしたかったとか、なんかそういうことがあるんだったら、この被害者のそのすぐ近くに火をつけると思うんです。あるいは2階のどこかとか、燃えやすい場所、まあ布団だって燃えやすいから、綿だから、だからそういうところに火をつけるのかなって思うんだけど、なんとこの、出火場所がですね、1階の6畳の和室があるんですけど、この和室のしかも押し入れに放火されてたんだって。謎でしょ。で1階のパソコンにも火つけられてたんだって。だから何かしらの他の物的証拠を隠滅したかったんじゃないかって思うんですけど、これもまだ分かってないわけですね。そしてこれが先ほど顔見知りの犯行なんじゃないかって言われてた原因なんですけど、父親がですね、普段使用しているお部屋で履いているスリッパが2階に揃えて置いてあったんだって。だから誰かを家にあげて、で2階に呼んで、で2階でその人がスリッパを脱いで、揃えて脱いで、そこから犯行に及んだんじゃないかって。普通の人だったら他の父親のスリッパは娘は履かないし、履くかもしれないけど、でも一般的に考えられるのは誰か客人がいて、でそれでこうその人が履いてっていうことが考えられるんじゃないかって言われています。そして犯人の遺留品ですね、先ほど言ったマッチ箱、DNA が出てきたマッチ箱の他に、犯人が使用した粘着テープ、口と手を縛っていた粘着テープなんですけど、この粘着テープに3種類の犬の毛が付着していたんですって。っていうことが2009年に分かるんですよ。なん時間かかってますよね。でこの被害者のお家、実家では一回も犬を飼ったことがなくて、で犬の毛が付着してるのはおかしいと。だからこの犯人は複数の犬に囲まれる生活を送っていた可能性が高いっていう風に見て捜査しているんだけれども、これまだ何も分かってないわけですね。でもしじゃあその強盗目的だった、お金が欲しかったっていうんであれば、まあそういうこともあるかなと思うんですけど、なんとこの亡くなってるものも、家から亡くなったものも1万円札だけなんですよね。その1枚だけで、この時亡くなったものが旧1万円札、聖徳太子が入ってる1万円札が、そのお父さんがね、1階の今のね引き出しに、戸棚の引き出しに1枚だけ入れてたのって。でこの戸棚の引き出しが物色された跡があって、この1万円札だけを持って犯人はいなくなったと。だからその紙幣だけが見つからなかった、それだけなんです。でもちろんその留学するって言ってたじゃないですか、だからもう 結構大きめの14万円ぐらいの現金も用意してたんです。でも2日後に行くから。でもそのお金とかも全然手つかずだったんですって。あと洋服ダンス内の預金通帳とか、なんかそういう金目のものは全然なくなってなかったんですって。でこの時にそのさっき言ってた目撃情報も結構あるんですよ。不審者情報もう大結構ねたくさん出てるんですよ。この事件当日の午後4時半から40分頃にかけて、あのすごい雨がざんぶりなのに傘ささないで駅の方面に、現場付近から駅の方面に向かって走ってった20代から30代の男性を見たとか、さっき言ってた傘を、あの警察がイラスト付きで出してる、レインコートを着て傘をさしてる男の人を見たっていう情報もあって、これは結構なんか有力情報として出てるんですけど、他は、主婦を尾行して家の前でライターをいじって体操してた男の人を見たとか、あと掲示板の近くでふざけんなぶっ殺すぞって叫んで、あと軍歌歌ってる歌いながらなんか自転車で走り去っていた男を見たとか、あと京成高砂駅っていう駅があるんですけど、あの柴又駅の隣ですね、事件が起きた柴又駅の隣の駅で柴又三丁目の行き方を訪ねてきた男の人の情報とか、私聞かれたんですっていう話とか、あとね、まあ、そういうのが何個か出てきているんですけれども、まあ、犯人の逮捕にはつながってないわけです。ね、そうですね、黄土色のコートを着てズボン、黒っぽいズボンを履いて傘をささないで被害者とこう見つめている男性っていう、証言が一個あるんですけど、他のライターをいじってた人とか、傘をさせないで駅に走ってた人とか、ふざけんなぶっ殺すぞって言って軍歌を歌ってた人とか、そういう人の足取りってもうすごいですよね。警察は全部捜査で分かるんですけど、この黄土色のコートを着て黒っぽいズボンを履いて、傘をささないで被害者宅を見つめていた160センチ中肉から痩せ型ぐらいの男性、この男性の足取りのみ唯一分かってないそうで、この男性が犯人の可能性が高いっていうふうに言われているそうなんですけれども、まあ全てはね未解決なんですけれどもね。というわけで、日本三大コールドケースと呼ばれている柴又女子大生放火殺人事件をお届けいたしました。広瀬えりの未解決事件簿、また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。